こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
はい、では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ゲストをお呼びしておりますよ。
おお、
ですね、
どちらでしょう。
ちょっと待って、
どなたでしょう。
ちょっと待って、犬をちょっと
山ちゃんの画面で
ちょっと待って、
下の方でワンちゃんがすごい。
今日はゲストをお呼びしてまして、はい、紹介します。職業主婦です。白身の井戸端会議からピューさんです。こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
いや、
どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。来ていただいて、
ね、これもしリスナーの皆さんもよかったら、これを今気づいたら一回止めてもらって、一回ピューさんの職業主婦ですに移ってもらって2話分ね、僕らが登場する回がありますので、そちらをお聞きいただいて戻ってきてもらうとより良きかと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
ね、ちょうど先月だよね、山ちゃんとピューさんが、東京の Spotify スタジオで収録して、で僕と中継つないで収録を2本やったんでね。
そうです、そうです。は
い、それをピューさんの職業主婦ですっていうね、ポッドキャスト番組、白身の井戸端番組、あれ
番組
合ってるよね。
合ってる、
はい、そこでもうねそこでもう公開されてるので、ぜひそちら聞いてみてください。そこからこっち来ていただくと嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
いや、あれ聞きましたよ。うちの主婦も、うちの主婦も、
ありがとうございます。
うちの主婦も聞いたよ。いや、めちゃくちゃいい企画、本当にありがとうございます。
ね、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
とにかく山内家ではですね、ピューさんの夫さんの素晴らしさと、そう、あれはラブレターじゃないかっていうことも言ってたり、
いやちょっとそうですね、スタジオではなんとこう反応していいか、ちょっと突然のことでびっくりして、
そう、なんであんなに丁寧にこうね、こう言葉を作って、こう本当プレゼントだなって思うくらい、なんで聞いててすごくね、嬉しい気持ちにこっちまでなっちゃうみたいなね。
ありがとうございます。
ね、ピューさんがその番組僕ら出させていただいた時に、こうアンケートみたいなね、お互いの奥さん、あとはピューさんは旦那さんにね、こう全員が分かんないようにこうアンケート取ってその場で読むっていうね、企画をやっていただいて、本当ね、あれなかったら絶対聞けないような、僕の奥さんからの、お話とか嬉しいの満載でした。
いや、私もお二人 の、 妻さんからへの
妻さん
まだちょっと自宅でやってるのにちょっと緊張が出てるのかもしれない。
大丈夫大丈夫、
落ち着きますね。ちょっと深呼吸、
だいぶリラックスしてますよ今日は
お二人への妻さんからへのメッセージもすごい私じんわりきました。なんかそれぞれの夫婦の形が見えた感じがして、
ね、なんかその僕らは、僕 の、 妻も含めて、谷くんの奥さんの顔も知ってるし、ね、何年も会えてはないけど、なんとなく知ってるしっていうところ の、 がなの様子と、本当全然知らないピューさんちの家庭でも、なんか等しくそれぞれその言葉から想像する姿が面白いなってそう思ってましたね。
本当、三者三様の夫婦の形って感じでしたよね。
ヒゲ抜くとかね。
ヒゲ抜くあったね。それはもう毎日言われてますね、本当。いや、もうあんなピューさんのできた旦那と比べられたら本当にもう家で立場がない感じなんですけど、僕は模範解答のような素晴らしい旦那さんで。
そうです、家事は結構やってくれるんですよね。で、家事もやっぱ好き嫌いがあるじゃないですか。私これは好きだけど、こういうのはちょっとできればやりたくないみたいな、そこが結構合ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
なんか私洗い物なんか そう、洗い物ちょっと冬なんか特に手も荒れるし、まあ、手袋すればいいんですけど、 がちょっと好きじゃないとか、うん、買い物好きじゃないとか、うん、そういうところを補ってくれてて、うん、逆に夫は洗濯物を干すとか、うん、アイロンをかけるとか、そういうのはなんかすごい嫌らしいんですよ、うん、なんか やりたくないっていう。でそこは全然私は苦じゃないから、
はいはいはい、
まあ、そういうのはちょっと良、まあ、かったかなっていう感じです、
うんうんうん、いいねちょうど役割分担ができてて、
はいはい、そういうのもあるかも、
うんうんうんうん、
ちなみにこの山谷リスナーの方、初めてピューさんをあのお話聞くって方もいると思うんですけど、うんうんうん、簡単にどんな番組かっていう紹介を、
はい、はい、もう一度番組名が職業主婦です、
うん、
あのいつも番組紹介としては主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組ですと、うん、いうことで、うん、まあ、私が一人語り基本的にはしてるんですけど、うん、まあ、自分の私小学生と今中学生になったばかりの息子がいまして、その二人の子育てとか、まあ、小学校のこととか、うん、PTA とか中学受験とか、まあ、そういう身の回りの話題を私が、うん、あの井戸端会議的にちょっと聞いて聞いてっていう気持ちでやってます、
うん、
で前回初めてお二人にゲストとして来ていただいて、まあ、それが本当に特別なゲスト会、まあ、それ以外は一人で語ってます。
いやありがたいです、本当素敵な番組に呼んでいただいて、
ね、本当にありがとうございます、
うん、職業主婦ですって言ってるのに全然主婦じゃない二人がゲストとしてね登場しちゃって
そうですね、
そうですね、でもなんか、うん、同じ親として、うんうん、もうちょっとこう深めていけたら話をいろいろできたらと思います、うん、これからも、
うん、いや本当なんかね、うんうん、すごいいい時代だよね、うんうんうん、なんか昔なんかさ主婦なんか本当孤独でさ、うんうんうん、すごいね誰にも理解されないで、うんうん、ね、周りとか家族から、うんうんうん、そういうね方たちが主婦の方がポッドキャストっていうねプラットフォームで配信できるってすごい時代ですよね、
うん
うん、なんかやっぱり主婦の発信ってすごい少ないし、
うん、
まあ、ちょっとそのやっぱりこうネット上だとネガティブなこうやり取りとかを見たりもするとこう余計発信するのやめようかなってこうなっちゃうと思うんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱり少ないからこそやっていけたらいいかなと思って始めました、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、いやめっちゃいいですよ。なんかアメリカとかねポッドキャスト大国だけど、うん、むちゃくちゃ主婦でやってる人多いんですよ。
そうなんですか。
そうそうそうそう、主婦の方とか、女性の方めちゃくちゃ多いですよ。
そうなんですよね、
うんうん、でやっぱねそういうやっぱり今までこう肩身狭い立場だった人とかね、うんうん、共感できたりとかそういうなんか支え合うじゃないけど、うんうん、なんかオンライン上のコミュニティ的な感じでね、
うんうんうん、
いやすごいね助けられてる方いっぱいいますよね、うんうん
うん、本当に本当に、
まあ、なんか主婦もいろんな立場の方がいらっしゃるとは思うんですけど、
うん、
まあ、なんか、うん、いろんなタイプのうちの、まあ、一つとしてこんな人もいるんだなっていう感じで聞いてもらえたらなと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、ピューさん大体あの井戸端っていうかバタバタしてますよね大体みたいないろんなエピソードを話してるけど大体なんか慌ててる感じですよね
ちょっとちょっと
バタバタ会議
それが一人で話してると一応まあそれは話して編集できる、まあ、一応内容と、うん、あの話し方としてはそこは編集できるところが、うん、前回みたいなコラボになると、うん、全てさらけ出すことになってちょっと余計あたふたしたとこがありました。
いやいやなんかさあの日常に起きたなんか出来事とかもさ、はいはい、結構なんかおちょこちょいエピソードとかあったりさなんか
こう可愛らしさがね
いい感じで、
う
ん、
いい言葉で言っていただきますね、うん、溢れちゃうん
ですよね、でも最新話あのこれ収録してる時 の、うんうん、あのピューさんの番組の最新話が、うん、あのお子さん出てくるじゃないですか、
は
い
は
い、
お
そうなんかそうあのやっぱ声のトーンとか、うんうん、まあ、ガラッと変わってお
おそうなんですね
それはそれですごく新鮮でしたし、
あそうですか、
素敵でした、うん、
そうか
であの、うん、お子さんも言ってるじゃないですか、うん、なんかママの声がちょっと高いとか
いや前回
なっちゃうよねみたいな、ね、
あのコラボの時は自分で収録してても特に上ずりがひどくてやっぱちょっとワントーンさらに高い感じがしましたけど、
いや、
でも自分ではそんなにこう区別してるつもりはないんですけど、うんうんうんうん、やっぱ声って出ますよね。
いや出ますよ、うん、特にあのやっぱスタジオはちょっと ずるい。勝手にそうなっちゃう。
山ちゃん大体そうスタジオ入るとちょっと少し気持ち早口になって、
うん、
で
そうそうそう
大体着てるシャツは原色だよね。
黄色とかオレンジとか。それは違うんです。別にスタジオだからじゃなくて家収録の時と違うだけ。
家収録の時も真っ暗モノトーンとかいっぱいあるもんね。なんか
だってパジャマでそんな派手なの着ないでしょ。部屋着で。
そっかそっか。でなんか渋谷っていう街がそうさせちゃうのかなと思ったんですよね。
それはね、ちょっと残念ながら普段から僕はあんな感じです。
そういえば私あの日、
うん、
服を前後ろに着てたんですよ。もう本当に次の日に気づいたんですけど。
マジで？
そうなんですよ。
これ言っちゃって、これカットしないでいいんですか？
カットしないですね。
写真も撮ったし、なんかリボンみたいなのがこうついてたのが、うん、洗濯した後に気づいて、あれ？
うん、
これ前じゃないと思って、私渋谷と思ってサンタの街もこれで歩いたのかと思って皆さんもですけど本当なんかもう翌日まで恥ずかしかった。
翌日気づいたっていうのがウケる。
それは違和感はなかったわけですか？もうい
や確かにボタンをするときにいつも自分で着てたはずなのに、うん、なんか隠しボタンみたいなボタンで、
うんうんうん、
自分で後ろできないなと思って、
うんうん、
で夫にやってもらったんですけど、うん、何これすっごいやりにくいんだけどって言って、うん、あれ過去にこんなシーンあったっけと思って、これ着るときにはやってもらってないおかしいあれと思ったんですよ。そうしたらいつも自分でやってたんですね、こう前についてたから。
はいはいはい。
いやーショック。
あれなんだ、僕それ話聞いたらさ、うん、買ったばっかでさ、なんか着たことないやつかと思ったらいつも着てるやつなんです
よ。そうなんですよ。今年は初めて着たかもしれないんですけど、もう何年も着てたのに本当にショックでした、あれは。
まあまあ、前後ろ逆で収録をしてたと、
うん、
Spotify スタジオで。
そうなんですよ。なんか、
ね、なるほどね、
バッチリ写真にも写ってましたし。
そうですね、僕後で見返しますね。あ、これは逆だった
んだな、これ後ろなんだって
。マイクの位置がねちょっと違うなってなってるね、服に対して。
いや本当こういうエピソードもちょっとピューさんずるいっすよね、こうね、なんかね可愛い、旦那さんも言ったじゃないですか、そして可愛いみたいな、こう
なんか
これはねやっぱ魅力なんですね。
最近なんか悪いことをしたかなっていう、こうお二人の発想にちょっと立ち返ってみましたけど。
いやいやいやいや、
だってこれ谷くんが裏表逆に来てたんですよって言ったら別に可愛くないですもんね。大丈夫って。
いや本当にやばいですよ、本当に
やばいですよね。ズボン逆でしたみたいな、ちょっとそれちょっとどうかと思うよみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
狼じゃなくてもう猛獣が鳴くよ。虎とかライオンが鳴いちゃうよね。
あの今日の高校も
そうだよね。確かにそういう風になんかちょっとドジなことやって許される人と許されない人、キャラクターあるよね。
いやなんかあると思う、すごくあると思う、うん、あそういうのってさ、うん、その男女でもあるじゃん、なんか、
うん、
俺この間またちょっとさ、昔ちょっとあの山谷のエピソードでも話したあの推しの話をまた女子高生としてたんですよ。そうで、作ればいいじゃんと、うん、女子高生からね、もう推し作んなよとか言われて、うん、兄ちゃん2次元とか 2.5 次元とか、うん、地下アトリとか推しちゃえよとか言って言われて、うん、いやだからちょっと待ってっつって、じゃあ本当にね、じゃあそれで俺が地下アイドルすごく好きになって推したとすんじゃんって言って、まあ、キモいって言うでしょって言ったら、ああ言うなとかみたいな。女性は地下アイドルをして可愛いって言って推しですってなんかこういいけど、こう40超えのおじさんが地下アイドルにハマった時のそのやっぱ違うじゃんみたいのってありますよね。
確かに。
そうですね、女性がでもそうですよね、若い男性グループをちょっとそれどうなのってなんないですもんね。
なんないんですよ。
うん、確かに。
そうですよ。そうそうそう。特に ね、またそういうキャラクターも加味して、ピューさんがすごく例えば若いね、うん、男性グループのアデオルグループ、うんうんうんうん、もう推しなんですって言ったら、うん、なんか何の曇りもない。
それはあるね。
むしろね、私年代でそういう話になると、うん、あ、若い子知ってんだぐらいな感じですよね。確かに。
確かにそうだよね。
うん、
男になった瞬間にちょっとなんか気持ち悪い感じがしちゃうよね。
そうそうそうそ
う。なんとかってグループのなんとかちゃんいいよねって言ったらやばいよね。
やばい。
そう。そうですよね。不公平ですね、それは確かに。
そうなんです。ちょっとその辺がね、最近の不満ですね。で僕いろいろ教えてもらって、うんうん、あの若者言葉を、うん、そう最近なんか女子高生はダルって言うんですって、いい風に、これ難しくないですか、
ダルね、
そうギャルなんかこういうのどう やってみないって言ったらダルとか言うんですよ。何それ嫌なのって言ったら、いやめっちゃ面白いと思ったとか言って、何その複雑なダルいみたいな、むずいですよ。
あでもそういうのってさ、それこそピューさんのお子さん思春期というかさ、中学生でしょ、上、
そうですね、
そういうの学校から結構拾ってきたりとか、あんまり何その言葉みたいな、
ないですね。うちの子のキャラクターにもよるのかもわかんないですけどあんまりそういう感じじゃないですね、こう流行に乗るみたいな感じじゃないですね。
なんか、その子僕もすごくこう面白かったんでいろいろ興味持って聞いたら、やっぱ高校生ぐらいかららしいですよ、そういうの
は。
いろいろ教えてもらいました、オタク用語やら何やら。
オタク用語
オタク用語、例えば
例えばね、その推しの話で言うと箱推しって言うんですって、グループ全員好きなこと
を。箱推し、それは聞いたことある気がするな。
で箱推しはさらに DD っていうらしいんですよ、
なんで、
私は DD で、その意味わかんないでしょじゃあこれ知ってるとか、もうもはやちょっと僕も記憶から呼び出すのが大変なんですけど、たくさんそういう言葉があって、ついていけないなと思ったのと、あ、これは忘れないのが、板場っていうのを習って。
板場
難しいでしょこれね。あの僕が勘違いしたまんまちょっとエピソードを紹介すると、そのね子がねライブに行ったんですって。
お
そしたら、板場があって、板場になっちゃってとか、なっちゃっておかしいか、なんかおじさんが、とにかくおじさんがいたと、でそのおじさんが板場でとか言ってたんですよ。おじさんが板場でっていうことは何、そのおじさんに板挟みに、そのライブ会場で両方おじさんだったってことみたいな、なんかみたいな、だるーとかで爆笑されて、
ちょっと
意味は、そうそうそう、ちょっと 何が違うんですか、板場はさ、板挟みじゃないって言って、板バック、なんか缶バッジとかがすっごくバーってついてるバックのことを板場っていうらしいですね。
あれだ、あの板車っていうもんね、なんかアニメのステッカーとか貼ってある車、
そう、
板車の板バックだ、
そうらしい。あ、なるほど、板挟みじゃなかった、
なんかいいですね、そういう
おじさんが板場でって言ってたの。
そう、そう、おじさん板場でって言ったらおじさんに板挟みでしょ
そうか、おじさん板挟みも結構すごい状況ですけど、
いや、そうだからすごい状況だったんだねって勝手に想像しちゃったらもう爆笑されたって。
いや、これはね、もう
若い子とそういう
世代もあるんだね。
どうぞダチョウクロみたいにしてい
や、若い子とそういうコミュニケーションが日常的に取れるってすごいいいですね。
そうですよね、
毎回こう新しい刺激が。
いやいや、本当です、本当です。
そうだよね、山ちゃん常にそんな最新のワードに触れて生活してるね、
う
ん
う
ん、
そう、うんうんうん、小学生
ちょっとどんどん使っていこうよ、うんうん、僕らのポッドキャストでその最新の
本当だ本当だ
何それっつって、
だるいんだけど
難しいですよ、使い方がちょっとなんか難しいですよね、
難しいですよ。
でも何かと楽しい時にも言えばいいんだ、
う
ん、
あ、そう、楽しい時に笑いながら、うんうんうん、だるって言えばいいらしい
なるほどね
ちょっとそうですね、年代によって。
いやいや、でも僕らもさ、高校ぐらいの時そうだったじゃん、うん、なんかよくわかんないさ、なんかホワイトキックとか使ったりさ、
う
ん、MK5 とかさ、
そういう
マジギレ5秒前とかさ、そういう略したがる年齢なんじゃない高校生って、
うん、まあそういうね、自分たちの造語みたいのを楽しめるよね、うん、
マジホワイトキックとか言ってたじゃん。
言ってた、
山ちゃんいつも
待って俺の自分の記憶にないんだけどね、それ捏造されてるのかな、これは。
いや、この間私編集してて、
う
ん、すごいやっぱお二人がこう面白いことをこう挟んでくれる。もうあの谷くんがいろいろボケるじゃないですか、うん、ボケるというか突っ込むというか、
うん、
あれがなんかやっぱすごい、やっぱりこうお子さん褒めるだけあるなと思って、
あ、
頑張って笑いを取りに行こうとするとこがいいとこってすいません、なんか突然話をぶち込んであるんです
。はいはいはいはいはい、はい、 ピューさんのお子さんもね、あの二人のやりとり面白かったとか言ってたよ。
ね、言ってくれましたね。
二人組って。
いやすごいケタケタ笑ってたんですよ。
嬉しい。
聞きながらで、なんかどれかちょっと聞いてから収録しよっかって言って、うん、でどの番組か好きなの聞いて選んで聞いてみてって言ったら、うん、お二人の番組コラボの回が聞きたいって言って、おでそれならやっぱアンケート出てくる後編にしようかって言って後編聞き始めたんですよ。おそしたらなんかもう一人でケタケタケタケ
タ、おーすごい嬉しい、
笑ってどこで笑ってんだろうそれで後で気になってちょっと聞いたんです。
いやなるほどね。いや嬉しいですよ、
うんうんうん、でも谷くんの本当ボケはこう全部拾うと大変なので、うんうんうん、適当に流すっていうのも大事だと思ってたり、まあ、あの単純に僕が返せないっていうのもあるん
ですけど、いや
でも山ちゃんも鍛えられますよね。
鍛えられますよ。
私もなんか職場最初に新入社員で入った職場がすごいそういう面白いことをいっぱい言う人がたくさんいて、で私は全部それにこうみんな真顔で言うから、うん、全部それにあそうなんですか、うん、そうなんですかってみんななんか全然それあの冗談として言ってて、そうだからそういう感じですよね多分谷くんも。
でも僕それ
真顔で、
うん、ピューさんの気持ちを高一の時に味わった感じですね。そう僕そうあの谷くんたちっていうか、まあ、中学からのこう中高一貫の中で僕高校から入ったんですよ。
な
んで中学のその、まあ、コミュニティの中にこうポンって入っていくような感じ、うんうん、そうすると谷くんのこの感じが、まあ、中学3年間でもう調整されてるわけじゃないですか、うんうん、で割と同じようなやつがいるわけですよ。
集まってくる
し、そうするとこうそう、うんうんうん、なんだこのキャッチボールはみたいな、うんうんうん、だからめちゃめちゃ気持ちがわかりますね。
なるほど。
そうなりたいけど、うん、なかなかできないんですよそれって。
そう、それは難しいことですよ。
そう、私もどう返していいかっていうのが、いつも私も編集しながら、うわなんか私自分で飲み込んじゃって、うんうんって飲み込んで、もうリアクションもないし、せっかくいろいろ面白いこと言ってくださってるのにとか毎回こう、でもなかなかねこううまい返しっていうのはやっぱそれも経験とあの才能とね、いろいろ必要ですよね。
いやいやいや、でも僕なんかあの普通にナチュラルにこういう感じだから、うんうんうん、この前なんか別の方コラボした時、収録した時に、うんうんうん、僕ほんと普通素がこれなんですよ、
うんうんうん、
で全然あのマイクとかこう収録してない時にボケまくるから、
うんうん、
なんかみんなズームに入ってよろしくお願いしますとか言ってて、こう準備しながらこう、うんうん、小話してる時に普通の感じで僕ボケてたら、うんうん、あ回ってなくてもボケるんだとか言ってビビってたこの前
そうそうそうそう、
回ってないのボケんのみたいな
谷くん別にこれね、確かに番組だからボケてるわけじゃないもんね。
全然
日常茶飯事ってそうニュートラル。
でも僕の場合はこれが普通だから、こう公開された、うん、自分たちのエピソード聞いて、うわこれはこう言うべきだったなとか、うんうんうん、ボケ違うなとか自分ですごい反省したり、うん、いやこれはこの話を持っていくべきだったなっていうのは常に公開してる。
あそんな反省を、一人反省会をしてるんだね。
それで磨かれていくんですね。
ちょっとすごいだるいかもしれないけど、うん、僕は自分のポッドキャストの自分のトークを聞きまくって、
うんうん、
ちょっとでもなんかこう上手くなれたらいいなみたいな感じで聞き直してますね。
ピューさんは自分の番組こう聞き返して自分でそうなんか、
いやそのあるまだ慣れないんですよね自分の番組を聞くのが。でもやっぱたまにはこうちゃんとチェック、 もしかして途中で止まってるかもしれないし、うんうんうん、なんかこう編集で変なことになってこう同じことが2回繰り返されてたりとかするかもしれないから、一応聞かないととは思いつつも毎回は聞いてないですね。ちょっと気が向いて、うん、よし今日は聞くぞっていう時とかに、うん、たまに聞く感じですね。
なるほど、
ね、なんかまだちょっと恥ずかしくなっちゃうというか、うん、何なんでしょうね、慣れない。
そうなんだ、
うんうん
うん、
よもちゃん
僕もそっちタイプかも。
本当に
あんまり聞けない自分で。
本当
そうだから、そう妻が聞いてるのを、
うんうんうんうん、
横で聞いてたり、そういうぐらいなんか積極的に自分で聞けないんだよね、まだこっぱずかしくて。
本当に、
うん、
そうなの？
そうなんですよ。
でも山ちゃん、俺からしたら山ちゃんがさ本当に、うん、あの安定したトークというかさ、喋、うん、りがうまいからさ、
う
ん、あの、
う
ん、
ですか、
なんだろう、もう舞台が整ってるから僕はもう何やってもいいみたいなさ
まあ前も言ってたよね、なんか
そうそうそう
何にもない何にもないところでは滑れないみたいな
何にもないと俺喋れないもん本当によく、なんかこう二人ともそうだけどさ、よく司会進行的なことできんなと思って、俺できないんだよねその
話。いやでもだから僕は本当はビューさん一人っていうのは本当すごいと思う、
すごいすごい、
それは本当すごい、
うん、
最初は家で収録する時もちょっと誰も見てないのになんとなく恥ずかしいみたいな、うん、なんとなくそういうのがありましたね、だからちょっと何を喋るかは一応ちゃんと考えておくんですよね。
いやそうですよね、
これは喋ろうと思って、
確かに確かに、
いやでも
でもなんかそういうのも、うん、ああいうポッドキャストのまあ養成講座じゃないですけど、うんうん、そういうのでこう何て言うの、こう知識としても、うんうん、技術としてもこう学んでいくみたいなプロセスってなんか全然そういうのイメージつかないんで、すごいな、贅沢ポッドキャスターのね、あの有名人たちにこう、
いや本当よ、
ねえ、
なんかこう創作というか、創作というかクリエイティブな部分はかなり本人に任されてるんですけど、うん、それをこうサポートする大きな枠の考え方とか、うんうんうん、あと技術的なことで言うと、まあ、基礎から何も知らない状態からやっていくっていうのを前提に教えていただいて、うんうんうん、まあ、一通りのことは一人でできるようにっていう感じでしたね。で、やっぱこう課題がちょっとちょっとあるとやろうって、やっぱそれに向けてやろうってなるから、うん、まあ、いい感じでこうやる気を出せたというかありました。
なるほど、ね、
それを毎回こうみんなで聞いたりとかして、こうグループはあの評価したりとか、相手の他の人のやつを感想言ったりとか、そういう感じでコミュニケーションを取ってました。
へー、ちょっとこの辺、うん、もうちょっと聞いてみたいな、
うん、そうね、
ね、のでので、ちょっと一回ここで前編的に切りますか。
この話の続きは続きに、
うん、続きに
しましょう。
はい、
うん、
なのでじゃあですね、そうそう、ちょっとあのピューさんの、番組の中でですね、白紙の糸端番組職業主婦ですの50話がですね、ちょうどそういう、ピューさんがなんでこの番組始めたかとか、
うん、
どうやってその今ね配信に至るまでの実はいろんな秘密をいろいろお話ししてくれてまして、
うん、
あのそこを受けてね僕もすごくえーと思ったことがあったなどなど、ちょっとその辺を突っ込んで後編でお話を聞いていきたいなと思っておりますので、もしよかったらまたリスナーの皆さんもそっちも聞いていただいて、
はい、
合わせて楽しんでいただけると嬉しいです。
はい、
はい、
リンクは概要欄に貼っておきます。
はい、谷君いつもありがとうございます。
はい
というわけで、じゃあ一回ここで前半切りましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。